松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はカナダのモントリオールとつなぎます。カナダといえば、あのシルク・ドゥ・ソレイユが生まれた場所。11月9日からはそのシルク・ドゥ・ソレイユの世界を 3D 映像で楽しめる映画シルク・ドゥ・ソレイユ 3D カナダからの物語が公開となります。監督はナルニア国物語のアンドリュー・アダムソン監督、そして制作総指揮はジェームズ・キャメロンというすごい映画です。もう今からね、非常に公開が楽しみなんですが、今日はそんなカナダからシルク・ドゥ・ソレイユについてフリージャーナリストの関陽子さんにレポートを届けていただきます。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの関さん、ボンジョ
ー。ボンジョー、関陽子、関ドゥ・モレール、カナダ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。関さん、今はモントリオールでしょうか？
そうです。
そちら今何時頃でしょう？
深夜3時8分ですね。
はい、深夜遅い時間に本当にありがとうございます。
はい、大丈夫です。
この時期の気候というのはもうだいぶ寒くなってきてますか？
そうですね、まだ寒いというところまではいきませんが、はい、やはり夜などはちょっと冷え込む感じにはなってきましたね。ハロウィンが近づいているんですが、これを過ぎると一気に気温が下がるという、まあ、通常はそんな感じです。
街の中はどうですか？そのハロウィンな感じの飾り付けとかもあるんですか？
飾り付けが最後、今頃になって慌てて飾り付けている人がたくさん見られるという感じでしょうか？
あ、結構慌ててギリギリにっていう方が多いんですかね？
そうですね、一般はそうですね。お店とかそういったところは逆にもうっていうような早いところも多いんですけれども。
なるほど。さあ、そんなモントリオールからですが、日本では11月から公開となりますシルク・ドゥ・ソレイユ 3D カナダからの物語、こちら東京国際映画祭では先週20日の土曜日に早くも上演となったんですけれども、
はい、
これはカナダでの反響というのはいかがですか？
実はこれは日本が先行公開ということで、
はい、
こちらでは12月の21日クリスマス前に公開されるんですね。
なるほど。
ですからクリスマスお正月 の、 そのみんながお休みになる時を狙っての上映となりますので、実はまだそのあまり評判にはなっていないというか、まだちょっと早いという、日本の方がずっと早くこの作品を見るというのが事実なんです。
2ヶ月も早く日本で先行ということなんですね。
はい、ですからその東京の、国際映画祭でのオープニングを飾ったということで、
はい、
アメリカの業界誌、ハリウッドレポーターという、まあ、新聞があるんですけれども、こちらの方でその記事を掲載してはいるんですが、一般的にはまだ話題になっていないという状態ですね。
なるほど。だからこのカナダやアメリカよりも先にまず日本で先行となったの、これなぜなんでしょうかね？
これはですね、ちょっと私も実は問い合わせをしたんですが返事がいただけなかったので、
あ、
そうなんですね、私の想像でしかないんですけれども、
はい、
以前東京のディズニーシーに、常設の劇場があったんですね、
はい、
そこができた時に取材をしたんですが、その時にどうしてその北米以外に初の、劇場を作るのが日本なのかという質問をしたら、そのショーのチケットの売れ行きというのが、その日本が一番盛んというか、勢いがあるというか、そういったことを理由にしてたんですね。ですからそのラスベガスとかそういったところを別にすると、ツアー向けのそのショーを行った時に最もその、反応がいいのが日本だということでしたので、まあ、今回の映画もおそらくそのような理由が一つあるのではないかなと思います。
なるほど。
で、はい、それともう一つはその、劇場なんですが、
はい、
昨年の震災以降やはり、お客さんが少なくなってしまいまして、その動員がなかなか今後激減した後ちょっと難しいのではないかということで、その劇場が今はもうシルク・ドゥ・ソレイユのものではなくなっているんですね。
はい、
から結果としてはその当初は10年間そこでシルクドソレイユのショーを行うということで、まあ、特別な形でオープンしたんですけれども、うん、それを、まあ、そういった事情で閉じてしまったという、まあ、それに対するフォローということもあって、うん、今回は先行上映ということもあるのかなと、うん、私自身はちょっと感じています。
はい、さあちょっとここで1曲挟みまして、後半はまたその作品についてもいろいろ伺っていきたいなと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日のワールドフラワーズネットワーク、カナダモントリオールの関さんとつながっています。もしもし。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さて今回の映画シルクドソレイユ 3D カナダからの物語ですけれども、
はい、
制作総指揮を務めるのはジェームス・キャメロンということで、彼が抜擢された理由というのは、
まあ、理由は分かりませんけれども、やはりイマジネーションの世界ではもう、まあ、一番今活躍しているということと、うん、あとは、まあ、これも理由になるかどうかは分かりませんが、彼もカナダ出身なんですね、実は。
はい、カナダの方だったんですね。
ではい、そして私自身がちょっと興味を持っていることなんですが、
はい、
このシルクドソレイユのトップ、まあ、CEO であるギ・ラリベルテさんという人がいるんですけれども、まあ、彼は、その1984年に、まあ、シルクドソレイユをこう、まあ、のサイトの形を作る前というのは本当にケベックのこう小さな村で、竹馬に乗って火を吹くようなその大道芸を行っていた人なんですが、2009年には初の民間飛行士として宇宙飛行士として宇宙ステーションに滞在したりもしているんですね。日本でもニュースになったかと思いますが、で一方 の、 そのジェームス・キャメロン監督の方は、今年の春3月だったと思いますが、マリアナ海溝に単独で潜ってるんですよ。
はい、
ですからこの2人 の、 その宇宙に出た、人とそれから海の深くに潜った2人 の、 そのクリエイターが、まあ、作った作品ということで、そのイマジネーションの世界がさらに広がっているのではないかなという気が、私はまだ見ておりませんの で、
あ、そうです、ね、
するんですけれども、はい、
いやでもこのシルクドソレイユ、このパフォーマーたちというのは本当に皆さん素晴らしい技術を持った方々ということで、このパフォーマーに関するこのドキュメンタリーというのもテレビで放映されていたんですよね。
そうですね、これはとっても興味深いもので、はい、4ヶ月間にわたって、まあ、そのトレーニングの模様を中心に追いかけた内容だったんですけども、
はい、
まあ、現在世界で約1300人の、アーティストと、まあ、シルクドソレイユの場合は呼びますけれども、まあ、パフォーマンスのアーティストが活動を行っていまして、そのうち50人というのが、オリンピックに出場した経験を持つ人たちなんですね。でこの人たち以外にも、40% のこのアーティストたちというのはそのオリンピックの経験がたとえなくても、全国大会優勝であるとか、その世界大会に出場するレベルの、まあ、もともとは、体操ですとか、シンクロナイズドスイミングとかダイビングといった分野での、まあ、非常に優秀な選手だったわけなんですけれども、ところがやはりそのシルクドソレイユのオーディションに合格するというのは非常に厳しい、難関でして、結局その技術以外の部分 がかなり問われるんですよね。ですからその体操なら体操の技術が素晴らしくてもダンスもできなければいけないとか、
はい、
少なくともそのセンスがなければいけないとか、歌もちょっと歌えなきゃいけないとか、ユーモアのセンスとかそのキャラクターの強さとか、そういった部分を総合的にその判断されますので、まあ、かなり難しいんだなということをそのテレビを見て思いました。
一つじゃないんですね。一つだけできればいいというものでもないということなんですね。
そうなんですよ。しかもそのあまりにこうキャラクターが立ちすぎると今度はダメっていう、チームワークですから、一人だけが目立ってはいけないっていうことなんですよね。
なるほど。
ですからあまりにもその個性の強い人はまたそれはそれで問題があるということで、非常に難しい、ようです。ただ今よく言われているのはその、はい、オリンピックなど の、 その競技選手というのはその競技を引退した後、まあ、何をしていいかわからないというような、 迷う人も多かったようなんですが、現在はその少なくともこういった体操を中心とした、選手たち の, その第二のキャリアとして、シルク・ド・ソレイユというのが、非常に大きな部分を占めているんだそうです。
なるほど。いや難しいところですね。
難しいですね。
いやでもそのでどうやったらシルク・ド・ソレイユのパフォーマーになれるかななんて考えている人、日本人のね方たちも多いんじゃないかなと思うので、ちょっと関さんぜひいろいろ情報をお願いします。
そうですね、今回の映画で実際の生の舞台を見たことがない人も、たくさんそのシルクの魅力に触れることができると思いますので、
はい、
自分でもやってみたいという人もその分また増えるのではないかなと期待しているんですけど。
そうですね、はい、いや今日はちょっと非常に貴重な情報も得ることができました。関さん遅い時間に本当にありがとうございました。
とんでもありません。
またぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のワールドフラワーズネットワークはカナダモントリオールにお住まいのフラワーレポーター関陽子さんにお話を伺いました。